こんにちは、ポッドキャスターの佐々木です。今日金型社長に語っていただくのは、ご自身も理事を務めている21世紀ものづくり中小企業協同組合について、具体的に何をされているのか、それを語っていただきます。例えば組合の企業の経営支援、そして組合の方々が集まって新規事業化のプロジェクトなど、そのあたりを深く語っていただきます。それではお聞きください。
でもうすぐに入ったけど、なんか経営なんで陥ってもダメやなっていうなんでもないし、ダメだし、そういう企業に対しては我々の中にもやっぱりいろんな経験をしてきた企業さんもあるんで、こういう場合はこうした方がいいよと、こういう助っ人もあるよっていうふうなところを紹介して
のアクションプランとしては、具体的にはそういえばその金融も含め、金融系の出身者 OB の方もあのサポートに入られて、まあ、そういうサポートもされてるわけですよ ね具体的にいけば、なるほどなるほど。
だから組合内で、例えば我々もそうですけど、ものづくりとか事業再構築であったり、そういうものの補助金へのアドバイスであったり、実務をちょっとお助けしたりとか、そういうこともできる体制に持っていこうとしてるし、
なるほどなるほど。
でやっぱりよく似た規模の企業さんの集まりなんで、でしかもいろんな経歴がみんなあってね、だからそれが経験が活かせるところがあって、でもう組合って別にもうみんなフラットなんですよ、全員が同じようにこう意見を述べ合って文句も言える、そういう場にしてるので、だから誰が偉くて誰がダメっていうのは全然なくてね、みんな同じように、だから全て同じように声かけて、でこういうことやりたいって言った時は手挙げてくださいって言って、プロジェクトチームを組んでやりますよ。でもちろんそこで利益を生んだら、そこにあった、参加した人たちでもちろん利益を分配するんですけど、ある程度組合の利益も確保しながらね、やっていくっていうのが、やっぱりこれからも大事やから、そういうところをまず基盤しっかりしていくというところと、やっぱりシステム上その、例えば管理事業であっても報告義務なり、いろんなことがどんどんどんどん刷新されていきますんで、それへの対処していかないといけないっていうところで、常に勉強していかなあかんので、でもう事務局だけに任すんじゃなしに、うちはもう理事全員がもう管理責任者となって、多方向からこう見れるようにみんなの目を光らせてっていうふうにしたので、
横ですよね、トップダウンではなくて、
みんながだから事務に全て任せるんじゃなしに、我々も企業さんを訪問したりして、実習生の顔を見たりして、こう改善した方がいいなと思えば言いますし、だからそれも同じ、まあ、企業としての立場もあるので、言いやすい面もあるんですよね、言いにくいところもありますけど、でも実際に経営してる本人たちが言うわけだから、より真実味があるというか、説得力があるんで、それはちょっと他とは違うとこかなと僕は思ってるんですよ。
なるほどね。いやこれやっぱりニュースで今ガンガンこうやって大規模に廃止かとかでね、奴隷制度とか言われてますが、30万人以上もやっぱり外国人期待背負って来てるわけですもんね。やっぱり
みんな来たがってるわけですよ。
そうですよね、
だからミャンマーなんか特にね、今国内がすごく軍事政権のクーデターがあって、なかなか働き口がないっていうのでね、やっぱりどんどん来たいわけですよ、でやはり日本に対する割となんか親日的な感情があるので、だから割とまだ日本ってこんだけ円安になって、もう海外から働きに来たってお金にならんっていうね、ベトナムなんかちょっと徐々に減ってしまってますけど、でもミャンマーの人たちは、あ、日本ってやっぱり同じような、やっぱり大半仏教徒が多い国なんで、やっぱりこの親しみがある、で言葉の並びも一緒、まあだから、ミャンマー、日本、韓国、モンゴル、この辺は言葉並び前も同じ語源、元が一緒なんかもしれないですけど、そういうとこもあって日本語の上達も早い、だから来た子たちがもう本当に神社仏閣と連れていくとすごい喜びますし、
行かれたんですよね。
はい、行きましたね、で まあ、もちろん向こうの仏教寺院なんかものすごい大仏があったりね、
うん、
涅槃仏ねあったり、あんな見るとやっぱ素晴らしいなって思うし、うん、やっぱそこはそこで尊重して、
うん、
日本にはこう大きな大仏様いるけど、うん、ミャンマーに大きな仏様いるよねって言ったら、うん、そうなんですって、彼らは彼らでそれをものすごく誇りに思ってるから、うん、そこでの対話、
うん、
ね、あ日本大仏様の方が大きいやろとかこんなこと言うたってそれは押し付けであってね、
ええ、
うん、それぞれの文化があるわけですから、うん、それを否定してはいけないし、
うん、
やっぱ心と心で分かり合うっていう、うん、うちのあのミャンマー人の通訳の方がいるんですけど、
はいはい、
心と心分からないとダメっていつも言いますね。
深いですね。
心と心のつながりです、うん、最後はって、
うん、
だそれを私もあのミャンマーの子に、
うん、
日本語の教える時にも常々思いながらやってますって言ってたから、うん、すごい日本の心、
うん、
大事にしてくれますし、
うん、
僕らもやっぱミャンマーの人の心っていうのを大事にせなあかんから、うんうん、ビルマの建物じゃないですけど、
ね、はいはいはい、
やはり国は違えど言葉は違えど分かり合えると深い信頼関係で結ばれる、
うんうん、なるほど。こうやって国が仕組みをねしっかりしようってしてますが、結局のところ受け入れ側やその来る実習生たちのやっぱり一人一人のつながりなんですね、これ。
そうです。
最後話聞いてると
ボトムアップですよ、やっぱり、
うん、
トップダウンでやられて枠組みはめられて管理がガチガチガチガチガチになって、うん、もうしんどいだけで、
はい、
でそっちに力取られて、うん、本当の人との人との触れ合いに時間が割けないとか、
うんうんうん、
お金を割けないとか、うんなるより、
うん、
もっともっとそういうところ、
うん、
そこをサポートするような、
うん、
で例えば逆にサポートしてたらこういう補助も出ますよぐらいのことしてもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
こうがんじがらめでこう規制規制規制ってやると絶対逃げるやつ出てくるんでね、
うん、なるほどね、
うん、逃げ道絶対作って出ていくやつおるし、
うんうんうん、
もちろん確実にちゃんとこれをやってるっていうのを本当に見れるかどうかっていうことの方が大事で、
うん、
もう誰でも作れるような書類をねこの定期的に出しなさいって言ってるだけやったら、
うん、
誰でも作文できるわけですよ、この言ってしまえば。
今まではそういうところが多かったかもわかんないですね。
多かったんだと思います、うん、で僕らそれじゃダメやと思ってきっちりしていこう。ただやっぱり今ねその管理団体にしては事務量のものすごいですよ、
ここでね、
ちょっとしたことです
ごいでしょ。
すごいです。
で社長がその上っ面だけで大事にしないといけないとか受け入れ体制きっちりとか言ってるだけじゃなかったですもんね、うん、実は今日休日なんですよね、
はいはい、
で従業員の方が休日出勤休みを返上して組合のことを率先してやってるっていう、こうみんながみんな、
そうですね、だから、うん、まあ作った当初からのね、
うん、
みんなが僕らは力がないから手弁当でやろうねって、
うんうん、
そんなにいろんな人間をね、
うん、
事務として雇えるわけじゃない、そんな財政基盤がまだしっかりしてないから立ち上げた人間たちがやっぱりしっかりそれを分けてやろうっていうところでやり始めたので、
うん、
もう全然やってくれてますし、うん、
はいはい、
もう本当に感謝しかないですよ。
そうですね、うん、社長だけではなくて、
うん、そうですね、
ね、
うん、
みんなひっくるめて受け入れをしっかりしてるって、
これがねやっぱり何が思いがあるかっていうと、やはり来てくれた実習生たちを大事にして、
うん、
ちゃんといろんなことを学んでほしい、
うん、
経験してほしいっていう子たちをちゃんとしてあげないといけないという思いがみんなそこにあるから、
うんうんうん、
もうお金関係なくてやってるんですよね、
うんうん、
でやっぱり触れ合うとね、ああいいなって思いますよ、
うんうん、
日本人同士の手を得られ得がたいような感覚、なんていうのかな、純朴さであったり真面目さ、
うん、
いろんなとこをね感動することさえありますね。あ、日本人って昔こういう人間性だったんかなとかね、
はい、
思ってみたりね、うん、 まだ日本が貧しい時ってはそういう感情だったのかなとかね、はい、思うこして、やっぱり振り返らないとダメかな、振り返らせてくれますよね。
お
うん、そこがすごく、だ彼女は彼女たちでもう、もう若いので新しい時代の子たちだし、僕らとはもう年代が全然違うしね、もう子供ぐらいの年代ですから、やっぱり考え方はそこそこ違うんだけど、うんうん、やはりその国としてのその発展の、
うん、
ね、度合いから言って、まだ僕らが昭和生まれた頃の、うん、30年代40年代のああいう感じの懐かしい昭和の
あ、
うん、をまだ持ってるのかなっていう気がしますね。
うん、
うん、それがいいのかどうかは別にして、うん、だから一つ一つの言葉が綺麗ですね、
心が選択されるそうですね。